広報伊万里第776号2018年10月号です。爽やかな季節になりました。昔から暑さ寒さも彼岸までと言い伝えられていますが、その言葉通り過ごしやすくなったこの頃です。皆様お変わりございませんか。今月の表紙は、かわいい我が子を真ん中にパパとママが両方から頬を寄せ合って家族のぬくもりを感じさせる写真です。9月15日パパと子どものふれあいの撮影会がありました。最高の笑顔のパパとママ、ほのぼのとした雰囲気が伝わってきます。
主な内容、トピックス、特集、平成29年度決算報告、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、教育と文化、インフォメーション、暮らしのチャンネル、夏休み、ピノキオ木工芸作品コンクール表彰、人の動きとなっています。トピックス、8月29日水泳競技で目覚ましい活躍を見せている立花町の寺川龍之介君、中学1年に伊万里市民賞が贈られました。寺川君は昨年8月の飛び魚杯全国少年少女水泳競技大会の50メートル背泳ぎと100メートル背泳ぎの2種目で全国1位、今年3月の全国 JOC ジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会でも200メートル個人メドレーと50メートル背泳ぎの2種目で全国1位を獲得。また記録の面でも50メートル背泳ぎと100メートル個人メドレーで日本学童記録を更新するという快挙を成し遂げました。市役所で深浦市長が市民に明るい希望と活力を与えるとともに本市の名声を高められましたと当番の盾がついた賞状を贈呈しました。寺川君は嬉しい、当面の目標は中学新記録、東京オリンピックにも出たいと話しました。
特集、平成29年度決算報告、伊万里市の決算概要がまとまりました。皆さんからの税金などをもとにいろいろな事業を行う一般会計と、それぞれの料金などをもとに特定の事業を行う特別会計、また公営企業として独立採算で事業を行う企業会計や私有財産の決算概要をお知らせします。一般会計の状況、一般会計の決算額は歳入総額、1年間に市に入ってきたお金が274億5239万円、歳出総額、1年間に市が使ったお金が271億7273万円で、差額2億7966万円は平成30年度へ繰り越しました。この額から28年度収支を差し引くと、29年度単独の収支は1088万円の黒字となりました。なお29年度は28年度に比べて歳入が約7億4000万円、歳出が約7億5000万円増加しています。歳入の総額は274億5239万円で、28年度に比べて約 3% 増加しました。以下増減の比率はすべて28年度と比較したものです。市税など市が独自に確保できる自主財源の総額は118億8624万円で、全体の 43.3% を占め 1.2% 増加しました。このうち市税は69億2021万円で 2.0% 0% 増加し、その他のうち寄付金は11億6305万円で 18.1% の減少となっています。県や国から交付される補助金、交付金などの依存財源の総額は155億6615万円で、全体の 56.7% を占め、4.0% 増加し、このうち地方交付税などは70億2039万円で 3.7% の増加となっています。歳出の状況、歳出総額は271億7273万円で 2.8% 増加しています。人件費などの事務的経費は123億6805万円で全体の 45.5% を占め 0.6% 減少しました。普通建設事業などの投資的経費は26億2539万円で全体の 9.7% を占め 34.1% 増加しました。物件費などの消費的経費は61億1360万円で全体の 22.5% を占め 1.5% 減少しました。その他の経費は特別会計などへの繰出資金など60億6569万円で全体の 22.3% を占め 4.4% 増加しました。目的別歳出、最も多く支出したのは民生費の約106億円で全体の 39.1% を占めています。これは社会福祉や児童福祉、生活保護など安定した市民生活を保障するための経費です。次いで庁舎の維持管理や交通安全対策などに要する経費として総務費に約47億円を支出しました。このほか学校教育や社外教育などの教育費に約27億円、借入金の元利償還金に充てる交際費に約22億円、道路や河川、公園整備などの土木費に約17億円、生活環境整備などの衛生費に約15億円を支出しました。特別会計の状況、特別会計は決められた特定の事業を行う場合に特定の収入をもってその事業に充てるため一般会計とは区別して経理しています。市には7つの特別会計があります。1、国民健康保険、歳入額83億2741万円、歳出額80億1763万円、差し引き3億978万円の黒字です。以下歳出額は省略します。2、介護保険、63億4372万円、2億5369万円の黒字。3、立花台地開発事業、2億3112万円、1億2126万円の黒字。4、公共下水道事業、22億8075万円、1億7325万円の赤字となりました。5、農業集落排水事業、1億3599万円、1016万円の黒字。6、市営駐車場、3842万円、465万円の黒字。7、後期高齢者医療、13億9211万円、8万円の黒字です。企業会計の状況、企業会計は公営企業法に定められた独立採算を基本とした会計です。市には2つの企業会計があります。水道事業、22億8893万円、5億886万円の赤字。工業用水道事業、16億3445万円、2億5702万円の赤字。市債残高、29年度末借入金残高の内訳は、一般会計218億4955万円、 国民健康保険2億5000万円、公共下水道事業101億1306万円、農業集落排水事業9億4076万円、水道事業55億1156万円、工業用水道事業119億503万円、市全体ではまだ返していない額が505億6996万円あります。市民一人当たりの借入金残高は91万6305円、市民一人当たりの預金残高は8万3078円となっています。基金残高、基金は一般家庭の普通預金にあたる財政調整基金や借金の返済にあてる減債基金など20の特定目的基金があります。主なものは財政調整基金12億834万円、ふるさと応援基金9億3350万円、減債基金5億543万円など、合計では45億8501万円です。以上説明してきた伊万里市の財政状況を我が家の家計簿として考えてみましょう。市税69億2021万円と地方交付税などの70億2039万円、合計139億4060万円を給料400万円の家計に置き換えました。収入総額では787万8000円で、支出を賄う収入を確保するために銀行からの借り入れ65万5000円や預貯金の取り崩し56万6000円を行っています。今後の景気動向や国の財政状況などにより、給料400万円や実家からの援助として計上している179万7000円は減少する可能性があります。支出総額では779万9000円、生活費198万1000円や医療費・学費など186万3000円、ローンの返済63万4000円、子どもへの仕送り106万1000円の最低限度必要な経費が多く、自由に使えるお金が多くないことから、預貯金への積み立ては44万7000円で全体の 6% しかないなど、贅沢をできる状況ではないと言えます。今後も医療費など186万3000円が増加していくことが見込まれますので、現状を維持するためにはできる限り支出を抑えなければなりません。また家の老朽化が進んでおり、今後家の増改築に73万9000円、不慮の出費に備えるために借金の残高を減らしながら、毎年の預貯金をもっと増やすよう努力していくことが必要です。ここでの家の増改築は小中学校などの公共施設の整備を示しています。今後の取り組みについて、少子高齢化や高度情報化、ライフスタイルの変化などを背景に、行政に対する住民のニーズが複雑多様化する中で、住民のニーズを迅速かつ的確に反映できる体制づくりが求められています。市では28年度から32年度までを計画期間として策定した第4次財政基盤安定化計画に基づき、歳入の確保や歳出の抑制、事業の源泉に取り組みながら健全な財政運営に努めています。しかし国内の経済情勢は穏やかな回復基調が続いているものの、地方においては直接的な効果を実感できない状況にあり、市税をはじめとした市の財源を支える一般財源の大幅な増収は期待できませんが、老朽化した公共施設の維持補修や保育園、小中学校の改修など、今後も多くの財政需要に対応する必要があります。これまでの取り組みを継続しながら、新たな創意工夫を加えるなど、 さらなる強い信念を持って行財政改革を進めていきます。問い合わせ先、財政課財政係、電話 23-2112。
みんなの広場です。8月17日伊万里未来創業塾が開講し、第1回目の講義が伊万里商工会館でありました。創業開業を考えている人を支援しようと、市と伊万里商工会議所が実施。14人の受講者に創業の心構えと基礎知識についての講義を行いました。8月19日ポルト3316伊万里で伊万里未来プランナー養成講座がありました。コミュニケーションの取り方、人とのつながりを意識したワークショップ形式で、市内の高校生18人が自分のストーリーを語ることにチャレンジ、自分らしい物語ができたようでした。同じ日、木須町のたたら海岸で牧島小学校6年生の6人がカブトガニの幼生60匹を放流し、飼育してきた子どもたちは大きくなった姿を見たいと思いながら育てました。必ずまた帰ってきてほしいと話していました。8月23日市民会館で市老人福祉大会がありました。伸ばそう健康寿命、担おう地域づくりををテーマに、生きがいづくりや交流の拡大を目的に開催され、芸能発表では歌や踊り、会場では書や工芸などの作品も展示されました。8月28日、8月の童話問題啓発協調月間の取り組みとして童話問題講演会が市民センターでありました。落語家の桂ぽんぽこさんが、なぜ差別はなくならないの、元いじめられっ子からのメッセージと題して講演、正しい人権感覚を持つことの大切さを訴えました。9月8日から10日まで市民センターで市小中学校夏季創作品展がありました。夏休みや技術家庭科の授業で創作した習字、絵画、工作、調査研究などおよそ1300点を展示、個性あふれる作品で彩られた会場には家族連れなど多くの人が訪れました。9月11日、550冊以上の絵本を載せたキャラバンカーが全国各地を巡回し、読み聞かせなどを行う全国訪問お話し隊が市内5カ所を訪問しました。出版社の講談社が11年から実施している取り組みで、訪問先はこれまでに2万カ所以上。発達保育園の園児たちはたくさんの中からお気に入りの絵本を次々に手に取り、楽しいひとときを過ごしました。次はほがらかページです。9月3日市内における男性女性の最高齢者をそれぞれ市長が訪問し、長寿を祝って記念品を贈りました。女性は二里町の佐藤朝代さん106歳。日頃は自宅の縁側で本を読んだり、自分が書いた日記を読み返ししたりして過ごし、手先が器用で、そろばん、編み物、縫い物などはお手の物。いつも穏やかで、人に元気を与えるような存在の朝代さん。男性は山城町の川久保権次さん、102歳。88歳まで現役の浮遊太鼓の名手で、指導者として後進の指導。体に染みついたそのリズムは今でも忘れず、太鼓を叩く素振りを見せられることもあるとか。息子の進さんは、言語が変わっても元気でいてほしい、父の長生きは私の楽しみでもありますと話していました。百寿メダル贈呈、発達町伊能の古川鶴さんを9月6日市長が訪問し、記念のメダルを贈呈しました。自分に厳しく他人に優しい性格だという鶴さんは、農家の仕事と家事を両立し、5人の子供は育て上げられました。和裁が趣味、100歳近くまで座布団などを作っていたそうです。今は計算ドリルや漢字ドリルなどをすることが楽しみ。長生きの秘訣は、 他人のことを決して悪く言わず、何事にも常に感謝の気持ちを持つことです。広げようワークライフバランス。松島町の増本健康歯科です。従業員数男性1人女性9人の10人。会社の取り組み。短時間勤務制度を導入し、柔軟な働き方ができるように工夫。昼休み延長と定時退社も推進しています。研修や学会への参加などスタッフの自己研鑽を支援。朝礼や院内研修でチーム力アップに努めています。離島診療や地域での歯科保険活動、美化活動に参加するなど、地域とのつながりを大切にしています。増本康博院長から一言。誰もが育児や介護で思うように仕事ができない時期がありますので、互いを思いやり協力しています。スタッフには院外活動や地域とのつながりも大切にし、伊万里で働くことを誇りに思ってほしいです。社員の声。市内の学校で歯の健康啓発活動に参加し、子どもたちと触れ合うのが楽しみです。院外でも声をかけていただくことが多くなり、やりがいを感じます。20代女性。育児休業からの復帰時は不安がありましたが、急な休みにも理解と協力があり安心して働けます。30代女性。問い合わせ先。男女共同推進係。電話 23-2115。 我が家のアルバム。脇田町の奥山良介さん、ゆかりさんの長女凛ちゃん、1歳9ヶ月。私は体を動かすことが大好きで、音楽に合わせてするダンスが得意なの。おままごとやお絵かきをして遊ぶのも大好き。最近はお掃除とか食器の片付けとか、お家のお手伝いをいっぱいしているんだよ。ママから一言。いつも明るくニコニコ笑顔で元気いっぱいのりんちゃんが、お父さんお母さんは大好きだよ。これからもずっと一番近くで応援しているよ。伊万里のヤングウォーカー。東山城町長浜の草野太郎さん、26歳。仕事は二里町のマルキンで総務や外商部、ネットショップ事業などです。心がけていることは、親切、丁寧、分かりやすいをモットーに、お客様に寄り添う対応をすることです。目標、お客様に選ばれる店づくりをすることです。自己 PR、マルキンの後継ぎ、予定です。よろしくお願いします。趣味、釣り、登山、読書。特技も釣り。市民へ一言。釣りアウトドアならマルキンにお任せください。ヤングウォーカーと我が家のアルバムの掲載希望募集中です。問い合わせは広報係、電話 23-4313。 スポーツです。8月25日聖霊中学校で市教育長杯第11回中学校ニュースポーツフェスティバルがありました。市内の6中学校から51人が参加しました。第72回市老人クラブ連合会ゲートボール大会が9月6日国見台球技場であり、また第31回市長杯争奪市民ゲートボール大会が9月13日国見台球技場でありました。市民スポーツです。6日土曜、7日日曜、議長期争奪中学生野球大会が8時半から国見台野球場で、7日日曜、市近郊卓球大会が9時から国見台体育館で、国見台陸上競技カーニバルが9時から国見台陸上競技場で、8日月曜、市民バレーボール大会が8時半から国見台体育館で、13日土曜、市小学校陸上運動大会が8時20分から 国見台陸上競技場で、14日日曜、伊万里4地区テニス大会が9時半から国見台定休場で、新近郊ジュニアバドミントン交流大会が9時から国見台体育館で、19日金曜、ふれあい生き生きグラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで、20日土曜と21日日曜、県民体育大会が鹿島市、武雄市、嬉野市ほかで、21日日曜、夢岬クロスカントリー大会が8時40分から、25日木曜、女性部ゲートボール大会が8時半から国見台球技場で、27日土曜、28日日曜、11月3日土曜に、市長期争奪伊万里地区高等学校野球秋季大会が9時から国見台球技場であります。次は教育と文化です。誰もがその個性と能力を発揮し、活躍できる社会に。ダイバーシティとは多様性のことで、性別や国籍、年齢などに関わりなく、多様な個性が力を発揮し、共存できる社会のことをダイバーシティ社会と呼んでいます。働きたい人が仕事と出産、育児や介護などのどちらかを選択するのではなく、両方のバランスを良くすることが必要であり、企業においてもダイバーシティの推進や多様な働き方への対応が求められています。職場に限らず、家庭や地域での生活の中で、日頃から性別、国籍、年齢などに関わりなく、互いを認め合い、尊重しましょう。問い合わせ先、男女共同推進係、電話 23-2115。郷土の文化財、伊万里の城館跡シリーズその2、小場城跡は、畑津町の小場の、城の山に立地する山城です。全体的に城としての造りが不十分であるため、実際に戦で用いられたかは不明な城跡です。小場城跡は城としての機能ははっきりしませんが、畑氏の家臣の熊崎一族との関係が深かった城跡だと考えられています。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 23-3186。 B 面に入ります。教育と文化を続けます。30年度4月実施の全国学力学習状況調査結果を受けて、今後市として力を入れていくこと、学校は学習内容を分かりやすくするための方法を探り、基礎基本の徹底とそれらを活用できる力を高める授業を実践する。家庭と学校は同じ方向を向いて授業と結びついた効果的な家庭学習を推進する。家庭、学校、地域は成功体験を多く経験させることで自信を持たせ、安心して学校生活を送ることができる環境づくりを目指すです。問い合わせ先、学校教育係、電話 23-3185。
インフォメーション。伊万里湾大花火2018が11月17日土曜、伊万里港七津島地区南埠頭名村造船所そばで午後6時頃から行われます。打ち上げは伊万里湾で北部九州最大の三尺玉、これは東京ドーム約3個分の大きさです。スポンサーはサイゲーム社で、設立者は伊万里市出身の方です。なお雨天の場合は翌18日日曜に延期されます。問い合わせ先、伊万里湾大花火実行委員会事務局、電話 23-2110。 伊万里秋祭り2018が27日土曜と28日日曜、市街地特設ステージほかで行われます。 1日目の27日は10時30分のオープニングセレモニーに始まり、10時50分と1時30分ワッショイパレード、4時10分から伊万里太鼓。2日目の28日日曜は11時30分のモーモーちゃんバンドに始まり、5時30分の四聖龍神太鼓、そして6時からの伊万里太鼓、7時半からの打ち上げ花火です。両日とも通行規制が行われます。また伊万里神社御神交際伊万里トンテントンが27日は午後4時17分市街地特設ステージ前で模擬合戦、28日は午後3時59分神事と模擬合戦が、6時27分川落とし合戦会場でみそぎ神事川落とし合戦が行われます。秋祭りについては観光課観光戦略室電話 20-9031 へお尋ねください。幼児インフルエンザ予防接種の2回目に2000円を助成します。助成対象者は市内に住所があり、または市内の児童福祉施設に居住する小学校就学前の幼児の保護者。接種期間は10月中旬から12月31日まで。医療機関など詳しいことは福祉課子育て支援係電話 23-2310 へお尋ねください。10月1日は浄化槽の日です。浄化槽は下水道と同じように生活排水をきれいな水にしてくれます。しかし使い方を誤ると水質の汚濁など生活環境を悪化させる原因にもなります。正しい使用方法を心がけ、適正な維持管理を行ってください。これから住宅に浄化槽を設置される皆さんへ、市は家の建て替えなど合併浄化槽を設置しようとする人に補助を行っています。補助金申請は先着順です。なお予算には限りがあります。問い合わせ先下水道課業務係電話 23-2395。 計量器はかりの定期点検を行います。取引や証明に使用される計量器はかりの使用者はその精度を確認するため、計量法で2年に1回の定期検査が義務付けられています。なお前回28年の受験者には所有計量器などを明記した検査通知書を今月下旬に発行します。検査を受けるときは計量器検査通知書手数料を持参してください。通知書がない人も検査を受けることができます。期日と場所については商工振興係電話 23-2184 へお尋ねください。ストップ・ザ・温暖化伊万里アクションプログラム2017年度の実施状況。第4次伊万里市地球温暖化対策実行計画ストップ・ザ・温暖化伊万里アクションプログラムで、市の管理する施設では2021年度までに二酸化炭素CO2 排出量を 5% 以上削減することを目標として挙げ、省エネルギーに取り組んでいます。問い合わせ先環境課生活環境係電話 23-2144。 昨年2月に小中学校の図書購入費として多額の寄付をした IKK 株式会社社長の金子克史さんが、地域の教育振興に多大な貢献をしたとして金寿褒章を受章されました。金子さんはこれからも微力ながら 伊万里市の教育のために協力していきたいと話されました。9月11日、伊万里有田消防本部で救急優良事業所認定証交付式があり、伊万里有田地区の3つの事業者が新たに認定されました。伊万里市では東部デイサービスセンターユートピア大川町でした。
うっさごと言うた。
伊万里市所有の旧市民病院跡地を売却します。売却方法、一般競争入札、参加事前申し込み期限31日、入札日11月21日、問い合わせ先財政課管財係、電話 23-2113。 来年の成人式が1月13日2時から市民センターで行われます。問い合わせ先障害学習係、電話 23-3186。 これでインフォメーションを終わります。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。伊万里市は11月4日日曜から13日火曜、伊万里を美しくする市民運動、市民大清掃の期間と定めています。普段手が行き届かない場所を清掃しましょう。佐賀西部クリーンセンターに搬入するゴミは有料です。また汚泥や建築廃材、農機具、産業廃棄物など受け入れができないものがあります。公共施設の清掃は11月11日日曜、佐賀西部クリーンセンターの受付時間は9時から4時まで。なお11月の日曜日の開所日は11日だけです。問い合わせ先環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 伊万里鍋島ギャラリーを無料開館します。期間は30日から11月11日まで。問い合わせ先伊万里鍋島ギャラリー、電話 22-2267。 パスポートのダウンロード申請書受付を始めました。詳しいことは市民課窓口係、電話 23-2143 へお尋ねください。佐賀県労働委員会では解雇や賃金未払いなど労使間のトラブルについての相談を受け付けています。土曜、日曜、祝日を除き8時半から5時15分まで電話や来所での相談ができます。問い合わせ先佐賀県労働委員会事務局、電話 0952-25-7242。 パブリックコメントの結果、伊万里市中小企業小規模企業振興条例案に対する意見募集の結果、2人から18件の意見提出がありました。意見の概要と市の考え方を公表します。公表期間は31日まで。詳しくは企業誘致商工振興係、電話 23-2184 へお尋ねください。市役所では毎週火曜午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。子育て支援センターに遊びに来ませんか。つくしんぼランドは17日水曜10時から市民図書館で、10月生まれのお誕生会は24日水曜10時半から子育て支援センターポッポであります。いずれも申し込みが必要です。問い合わせ先子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 2018年漁業センサスに協力をお願いします。問い合わせ先情報広報課市民サービス係、電話 23-5491。 無料特設人権相談が11月7日水曜10時から旗津公民館であります。問い合わせ先佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。 多文化ジョイントコンサートが14日日曜2時から 伊万里町中一番館であります。問い合わせ先、日本語教室伊万里斉藤さん、電話 23-2358。 伊万里市文化祭の合同芸能発表会が11月4日日曜、市民センターであります。入場料は300円です。その他に展示や発表もあります。問い合わせ先、市文化連盟の橋口さん、電話 23-0933。 伊万里特別支援学校の発展祭が14日日曜9時半からあります。問い合わせ先、伊万里特別支援学校、電話 23-8554。 10月は土地月間です。大規模土地取引は届け出が必要です。問い合わせ先、企画政策係、電話 23-2124。 10月は里親月間です。何らかの事情で自分の家庭で暮らすことのできない子どもを一時的あるいは継続的に迎え入れ、親身になって愛情と誠意を持って養育する人を里親と言います。特別な資格は必要ありません。家庭のぬくもりを求めている子どもたちのために里親になりませんか。親が育てられるようになるまでの一定期間、自分の家庭で育てる養育里親、両親がいない子どもを親族が育てる親族里親、虐待を受けた子どもや障害がある子どもなど専門的な対応を要する子どもを育てる専門里親、将来養子として育てる養子縁組里親があります。問い合わせ先、福祉課子育て支援係、電話 23-2310。 佐賀県行政書士会による無料相談会が19日金曜1時から市民センターであります。問い合わせ先、富永行政書士事務所、電話 22-2312。 消費税軽減税率制度説明会が6日火曜2時から伊万里商工会館であります。11月2日金曜までに電話で申し込んでください。問い合わせ先、伊万里商工会議所、電話 22-3111。 佐賀県精神保健福祉大会が16日火曜11時半から唐津市大内交流文化センターであります。問い合わせ先、福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 10月4日から佐賀県地域別最低賃金が改定され、時間額762円25円アップとなります。問い合わせ先、佐賀労働局、電話 0952-32-7179。 介護に関する入門的研修があります。申し込み期限は31日。詳しいことは公益社団法人佐賀県社会福祉士会、電話 0952-36-5833。 公安保安対策総合訓練が11月6日火曜2時から伊万里港七つ島南ふ頭1号岸壁であります。自由に見学できます。駐車場もあります。問い合わせ先、伊万里土木事務所公安課、電話 23-4719。 家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、料理をするときに電子レンジを活用しましょう。根菜、じゃがいもや里芋などの下ごしらえに電子レンジを使用すると省エネになります。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。介護保険地域密着型サービス事業所の開設者を募集します。募集期間は 11月16日まで。問い合わせ先、長寿社会課介護給付係、電話 23-2154。 カルチャー講座参加者を募集します。運動音痴でもできるポッコリお腹解消運動教室が4回あります。受講料は合わせて3000円。場所は市民センターです。募集期限は26日。問い合わせ先、市民センター、電話 22-3911。 家族力アップパパセミナーがあります。問い合わせ先、 NPO 法人ファザーリングジャパン九州、森島さん、電話 090-9168-6376。 健康フェア参加者を募集します。11月13日火曜10時から伊万里有田協立病院であります。内容は糖尿病についての講演会、血圧血糖値測定、血管年齢とストレス測定、健康に関する相談など。同時開催糖尿病教室昼食会、これは予約が必要で参加費500円がいります。問い合わせ先、伊万里有田協立病院、電話 46-2121。 市民ゴルフ大会参加者を募集します。11月7日水曜、参加料は2000円、別途プレー代が必要です。募集期限は25日。問い合わせ先、市ゴルフ協会事務局、電話 22-5123。 婚活イベント松浦市との合同イベントが11月18日日曜あります。参加料は2500円。募集期限は11月8日。問い合わせ先、市婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 鶴監視ボランティアを募集します。募集期限は31日。問い合わせ先、農産漁村整備課林務水産係、電話 23-2591。 中国を知る市民公開講座全3回の受講者を募集します。問い合わせ先、国際戦略室、電話 22-7046。 太極拳教室の参加者を募集します。朝コースと夜コースがあります。参加料はスポーツ障害保険料を含んで1000円。問い合わせ先、市武術太極拳連盟の小島さん、電話 090-9079-6077。 就活セミナー、自分らしく生きるために。就活とは、自身の人生の最後に向けて自分らしく過ごすために前向きな気持ちで準備すること。大切な家族へ自分の意思を残しておきたいことなど、自分のためにも家族のためにもなります。25日木曜2時から市民センターであります。事前申し込みが必要です。問い合わせ先、男女共同推進係、電話 23-2115。 こんにちは、図書館です。肥前佐賀幕末維新博伊万里市の日プレイベントが11月10日土曜、市民図書館であります。森永太一郎ゆかりの地をめぐるワークショップや古本市、ミステリー作家のトークショーもあります。10月の休館日、15日までの特別整理休館と22日、29日の月曜の休館です。子ども上映会、上り釜のお部屋で21日2時半からあります。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。 保険だより、乳幼児定期健康審査、3ヶ月時健康審査、25日木曜、1歳6ヶ月時健康審査、29年4月生まれ、11月8日木曜に、3歳8ヶ月時健康審査、11日木曜、BCG 予防接種7ヶ月時相談は4月生まれ11月7日水曜日。 妊産婦乳幼児相談は15日月曜、妊婦ワクワククラブは12日金曜、市民健康相談は10日水曜、ストレスケア相談は9日火曜。以上、予約や時間など詳しいことは健康づくり課電話 22-3916 へお尋ねください。65歳以上の予防接種、肺炎球菌、対象は来年3月末現在65歳70、75、80、85、90、95、100歳、すでに23価肺炎球菌ワクチンを接種したことがある人は対象外です。料金は3000円、期限は来年3月31日。インフルエンザ、対象は接種当日65歳以上、料金は1400円、期限は12月31日。接種希望日の5日前までに直接医療機関に申し込んでください。10月15日から21日は行政相談週間です。登記や道路、年金、福祉など毎日の暮らしの中で役所の仕事についての苦情や意見などはありませんか？市では総務大臣が委嘱した行政相談委員による相談を実施しています。行政相談委員は行政の仕組み、手続きなどに関する相談を受け、助言や関係行政機関への通知などを行います。相談は無料で、秘密は厳守します。気軽に相談してください。今月の行政相談は第3金曜19日9時から正午まで、市役所市民相談室です。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。
第14回夏休みピノキオ木工芸作品コンクール表彰、テーマ部門とフリー部門合わせて88作品の応募があり、8月30日に市役所で表彰式がありました。テーマ部門低学年の最優秀賞は宝物入れ、伊万里賞2年岩崎千秋さん。テーマ部門高学年最優秀賞はログハウス、大川市賞6年栗田ありささん。フリー部門の最優秀賞は茶巾箱、山城西小学校1年高木照樹君。9月1日現在の使徒の動き、男 26,630 人、女 28,559 人、合わせて 55,189 人で、前月に比べ30人の減です。世帯 23,344 世帯で、前月より12世帯増えています。これで広報伊万里10月号を終わります。伊万里市民公開講座のお知らせ、在宅医療、在宅介護、見つめてみましょうあなたの暮らし、地域の暮らし、日時は11月11日日曜1時半から伊万里市民センター文化ホール。講座は訪問診療について、尾関ホームクリニック尾関先生、残った薬は薬局で改正薬局池田先生、その人らしさを支える訪問リハビリ、西田病院理学療法士井出先生。参加費は無料です。参加申し込みは11月2日まで。詳しいことは伊万里有田在宅医療介護連携支援センター、電話 090-9562-2459 へお問い合わせください。
10月1日の夕方、嬉しいビッグニュースが日本中を駆け巡りました。ノーベル賞の医学生理学賞を京都大学教授本庶佑さん76歳が受賞されました。 がん免疫治療を確立され、多くのがん患者に生きる希望を与えてくれました。受賞本当におめでとうございます。庭のコスモスが秋風に優しく揺れています。天高く晴れた空の下で爽やかな風を肌に受けて秋を味わいましょう。皆様お元気でお過ごしください。では来月号までごきげんよう。